希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
天利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2月6日は海苔の日だそうですよ。
そんな日があるんですかね。
そうですね、
2月6日ってなんか語呂合わせとなってるんですか。
ではないですね。今を遡ることおよそ1300年前、日本最古の法律である大法律令が定められたんですけれども、その中に租税、税金として海苔が納められていたということが記録されてるんですね。当時から海苔というのは産地諸国の代表的な産物だったんですけれど、それで大法律令が施行された日を、西暦に換算すると2月6日なので、2月6日を海苔の日と決めたんだそうです。
たかが海苔の日でも、はい、歴史由緒正しい記念日ってのは面白いですね。
そうです
ね、大法律令まで遡るんですか。
そうですね、大法律令一番古い法律なんですよね。
面白いですね。
でも当時から日本人は海苔を食べてたっていうことがよくわかりますよね。
そうですね。
以前フィリピンの方が海苔弁当を初めて見て、ブラックプラスチックが入ってるって言ってとてもびっくりしてたことがありました。
アメリカ人はブラックペーパーって言ってますよね。
なるほどね、
食べ物じゃないと思ってんじゃないですかね。
そうですね、確かに見た目はあまり良くないかもしれないんですけれども、でも海苔は栄養価が高くて、がんを抑える効果があるとか、あと胃潰瘍や血圧を下げるのに役立つとか、いろいろ研究がされてるんですね。ミネラルもたくさん含まれてますし、もっと海苔を積極的に食べてもいいなって思いましたね。
そうですね、
はい、
海苔のたっぷりついたおむすびいいですよね。
香りもいいですしね。それではここで今日の1曲目です。ウィングスで愛を駆け巡れ。
愛を駆け巡れ、海と山を越え、この地を巡り、すべての人に愛を飛んで行け。海と山を越え、この地を巡り、誰かの手のひらへ。それぞれの人生に、あなたは語りかける。
それでは天利真司牧師のバイブルメッセージです。今日は雨にも負けずのモデルになった人というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい、皆さんは宮沢賢治が作った雨にも負けずという詩をご存知ですか。私などは古い世代なので学校でも習った記憶がありますね。とても心に響いてくる詩ですね。このモデルになった方という方がいるようなんですね。その方はクリスチャンに後でなりますけれども、斉藤宗次郎という方だそうです。この斉藤宗次郎さんは1899年に岩手県花巻の禅宗お寺の三男として生まれて、後に小学校の先生となります。当時彼は日本の国粋主義に傾いていきまして、熱心に活動していたわけですが、ふとしたきっかけで聖書を読むようになりました。そして1900年頃彼はバプテスマを受けて、クリスチャンになったわけですね。花巻の町で第1号のクリスチャンになったそうです。しかし、 キリスト教がまだ理解されていない時代のことで、キリスト教をキリシタン・バテレンみたいに考えて、ヤソ教とか国族の宗教などと呼ばれて、人々から激しい迫害を受けている時代のことでした。斎藤宗次郎はその日から大変な迫害を受けるようになりました。町を歩いていると、ヤソヤソとあざけられたり、何度も石を投げられたりいたしました。それでも彼は神様を信じた、そして救われた喜びにあふれて信仰を貫いていました。しかし、言われのない中傷が相次いで、ついに彼は小学校の教師の職を辞めなければならない羽目にまでなってしまいました。ただそれだけにとどまらず、家族にまで迫害が及んで、長女の愛子ちゃん9歳だったわけなんですが、とうとう、ヤソの子供と言われて、友達やまた周りの人から腹を蹴られて腹膜炎を起こしてしまいました。そして数ヶ月後に愛子ちゃんはわずか9歳という若さで天国に帰っていきました。葬儀の席上で賛美歌が歌われ、天国の希望の中で平安に彼女を見送りましたが、愛する我が子がこのような言われなきことで、この失うという斎藤宗次郎の心情はまさに察するにあまりあるほどのものでした。彼はそのために、新聞配達をして生計を立てるようになります。朝3時に起きて汽車が着くたびに何度も駅に新聞を取りに行き、雨の日にも風の日にも大風呂敷を背負って駆け足で配達するという生活でした。新聞配達が終わった後に、宮沢賢治が勤めていた花巻農学校によく立ち寄って、賢治と話し合うようになったそうです。斎藤宗次郎の新聞配達の方法はとても変わっていました。重い新聞紙を抱えて10歩進んでは神様に感謝を捧げ、さらに10歩進んでは神様を賛美するという方法でした。ポケットには飴玉をたくさん入れておいて、子供たちに会うたんびにこれをあげるよって言って子供たちを喜ばせてあげます。病気の人がいるとその病床まで行って慰めてあげて、小銭を置いてまた配達に戻る。そのように花巻の町全体を毎日彼は走り回ったのです。宗次郎と宮沢賢治は友人で、一緒にクラシック音楽を聴いたり文学を語り合う仲でありました。やがて1926年に宗次郎は住み慣れた花巻の町を離れて東京に移り住むことになりました。誰も自分などを見送りに来てくれないだろうと思って駅に行きましたが、ところがそこには名残りを惜しむ町の人々でごった返していたのです。お寺の和尚さんや元の小学校の先生たちもたくさん来ていました。昔は迫害していた人たちもすっかり尊敬と親愛の情に満ちて宗次郎を見送りに来てくれていたのです。宗次郎が普段からしてくれていたことを彼らは見ていたわけですね。そして感謝を表しに来てくれたのです。身動きができないほど多くの人が集まっていました。見送る人々の中に宮沢賢治の姿もありました。宗次郎が東京に着いてから最初に手紙をくれたのが宮沢賢治だったそうです。そしてその5年後に宮沢賢治は雨にも負けずという詩を書きました。この詩はみんなに出来の坊と呼ばれ、褒められもせず苦にもされずというものに私はなりたいという言葉で締めくくられていますが、賢治は斎藤宗次郎の生き方に接して深い共感を覚えて、彼をモデルにしてこの詩を書いたのではないでしょうか。その詩を紹介いたしましょう。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして怒らず、野原の松林の陰の小さなわらぶき小屋にいて、 東に病気の子供があれば行って看病してやり、西に疲れた母があれば行って稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいよと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時には涙を流し、寒さと夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。
希望の灯火、この放送はタジキスタンからの短波放送でもお送りしています。2011年3月26日まで周波数は 9390kHz です。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会は、ちょっとインターナショナルないろんな国の方々が集まって、英語の同時通訳もされていますね。聖歌隊もとっても素晴らしいですから、ぜひ一度いらっしゃってください。
我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。さて、続いてプレゼントのお知らせです。今月はパワーフォーリビングという本を全員の方に差し上げます。甘利先生、これはトレイ・ヒルマン元監督の話とか、
そうですね、有名なクリスチャンの方々の信仰体験談が綴られていましてね、はい、パワーフォー、リビングというのは生きる力という意味がありますね、はい、そういう方々がどのように人生で生きる力をイエス・キリストにあって見出したか、はい、それが書かれている本ですね、
はい、何人もの方々の信仰の体験が書かれている本です。そうです、パワーフォーリビング、こちらはご希望の方全員に差し上げます。あなたのおところ、お名前、そして番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲などもありましたら、ぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書を一人で読むのはちょっと難しいと思っている方、あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が係とやり取りしながら分かっていきます。合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。我孫子バプテスト教会で、クリックしていただくか、または URL www.plara.or.jp/我孫子CH です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気です。